まあ、先週は星の川で野村喜作姉妹バプテスマが行われました。修法に、喜作姉妹の写真、バプテスマの時の写真を掲載しておりま す, です、ね、本当に晴れやかな姿ですね。まあ、自ら上がった時にイエス様に聖霊が下られましたけど、まさにそのようにですね、晴れやかな姿、心から感謝いたします。まあ、すでに先週の時点で、もう洗礼の時点で入会がもう決定しております。それで写真ができておりますので、まあ、写真だけお渡ししたいと思いますから、前に取りに来てちょうだい。何枚かありますので、この中から一番いいのを洗礼証明書の中にですね、添えてください。じゃあ皆さん拍手を持って、はい、ではそれではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書24章を開いてください。今日は代表して稲富秀邦兄弟に読んでいただきます。今日の説教の聖書箇所は修法に書いている通りです。である稲富兄弟、最初に24章の33から35節まで読んでください。
すぐさま2人は立ってエルサレムに戻ってみると、11人とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンにお姿を現されたと言っていた。彼らも道であったいろいろなことや、パンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した、
はい、ルカの福音書公開説教を続けております。もう今日は91回目、24章の33節からです。前回はイエス様の復活の日、お昼に起こったこと、エマオの途上によりコーチングについて、ね、語りました。私たちは今コーチング学んでいますが、コーチングはイエス様がなされたように共に歩み、良い質問をすることにより相手に気づきを与えること。イエス様と共にエマオの途上を歩いた2人の弟子は、食卓につきパンを裂いて渡されたお方がイエス様だと気づくと、33節、すぐさま2人は食事の席から立って11キロメートル離れたエルサレムに戻ってみると、そこには11人とその仲間、他の弟子たちが集まっており、34節、彼らは本当に主イエス様はよみがえってシモンペテロのことにお姿を現されたと言っていました。でこのことは第一コリント15章のですね、3節から後半にこう書いてあります。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、このケパというのはペテロのことですね、シモンペテロ、それから十二弟子に現れたことですと、最初にペテロに現れたことが記されています。35節、そこでクレオパともう一人の弟子はイエス様と一緒にエマオの途上を歩いたことや、パンを裂かれた時にイエス様だと分かった次第、自分たちの体験を話しました。この33節から53節最後までがですね、復活の日の夕方の出来事、つまりエルサレムでの権限ですが、この部分は3つに分かれており、今読んだ33から35が序論、36から43が閉じられた部屋に入ってこられたイエス様、44から49が大宣教命令となっています。で今日は36節から43節、閉じられた部屋に入ってこられたイエス様より、ね、3つのポイントからお話をいたします。稲富兄弟、第一のポイント、36節読んでください。
これらのことを話している間にイエスご自身が彼らの真ん中に立たれた、
はい、イエス様、弟子たちがエルサレムの部屋でイエス様の復活のことをですね、話しているとイエスご自身が復活の体で現れ、弟子たちの真ん中に立たれました。 では稲富兄弟36節の下の米印も読んでください。
そして彼らに言われた、あなた方に平安があるように、あなた方に平安があるように。
はい、そうですね、あなた方に平安がありますように。はい、では稲富兄弟37節から40節まで読んでください。
彼らは驚き恐れて霊を見ているのだと思った。するとイエスは言われた、なぜ取り乱しているのですか？どうして心に疑いを起こすのですか？私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。霊ならこんな肉や骨はありません。私は持っています。
40節は下の米印に書いてあります。そこも読んでください。
イエスはこう言われて、その手と足を彼らにお示しになった。
はい、そこまでにいいです。今のこのところは、ヨハネの福音書の方により詳しく記されていますので、まあ、そちらを見てみたいと思います。で、ここに何かを挟んで、ヨハネの福音書20章を開いてください。では最初に19節、稲富兄弟読んでください。
その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ、彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。
はい、ルカの記述とここはほぼ同じですが、弟子たちはユダヤ人を恐れて部屋の戸を固く閉じていましたが、イエス様は閉じられた部屋に復活の姿で、戸口を通り抜けて入ってこられ、弟子たちにここで4つのものを提供お与えになりました。第一、平安があなた方にあるように。ユダヤ人を恐れ戸を閉め切り、外部との関わりを断ち、混乱し動揺している弟子たちに、イエス様はまず平安を与えられました。心の平安こそ私たちが神様の約束を受け、落ち着いた生活をするために第一に大切なものです。幸せの条件の第一は心が平安であることです。まず平安を与えられました。でイエス様が2番目に与えられたもの、では稲富兄弟20節を読んでください。
こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。
はい、このところは先ほど読みました24章のルカの24章39節、私読みます。私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。霊ならこんな骨や肉はありません。私は持っています。イエス様が2番目に与えられたもの、それは確信です。ユダヤ人たちを恐れ自信を失っていた弟子たちに、イエス様はその手脇腹を見せ、その傷を示すことによって、ご自分が確かに十字架にかかり死んで墓に葬られた本人であること、そして今弟子たちの前に現れ手と脇腹の傷を見せ復活された姿を見せられました。確かにイエス様だ。イエス様の復活を確信した弟子たちは主を見て喜んだとあります。イエス様は自分が復活したということをですね、弟子たちに確信させられました。3番目は21節です。で稲富兄弟21節読んでください。
イエスはもう一度彼らに言われた、平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。
3番目にイエス様が与えられたもの、それは使命ミッションです。イエス様はもう一度平安があなた方にあるようにと言われ、そして父が父なる神様が私を使わしたように私もあなた方を使わしますと言われ、これから弟子たちがなすべき大切な使命を与えられました。父が私を使わしたように、イエス様がこの地上に来られた目的は神の御国天国を述べ伝えるため、そして信じる者すべてに天の御国へと導くために、自ら十字架の上で私たちの罪を負い死んで葬られ3日目によみがえってくださいました。ですから今度は 私たちがイエス様の働きを継承しなければなりません。神なく望みなく虚しく歩んでいるこの世の人々に神の御国とイエス・キリストによる救いと愛をですね伝えなければなりません。祈る御教礼20章の23節を読んでください。
あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残ります。
あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残ります。キリストによる罪の許しを力強く宣言する権威と特権が弟子たちに与えられていることをね明言なされ、固く閉ざしていた弟子たちに今度は外に出て、ね、出て行って福音を伝える大切な使命を与えお与えになりました。3番目に与えられたのは使命です。はい、で4番目に与えられたもの22節読んでください。
そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた、聖霊を受けなさい、はい、
聖霊を受けなさい。イエス様が4番目にですね与えられたもの、それはですねその使命を果たすためにどうしても必要なもの、彼らに息を吹きかけて言われました、聖霊を受けなさい。聖霊をお与えになる約束をされました。このことはこのしばらくして使徒の働き2章1節で実現します。ペンテコステの日です。教礼姉妹、皆さんがイエス様を信じて救われ、イエス様の弟子として歩むためにどうしても必要な、ね、お方がおられます。その方は聖霊様です。聖霊様の導きと助けなくて、ね、クリスチャン生活、弟子の生活はありえません。聖霊様は皆さんの生活のすべてにわたって、ね、関わってくださり、神様の御心と恵みを施してくださいます。そして神様から離れ罪の中に沈み、神の裁きのもとにある人々にキリストを述べ伝え、罪の許しをですねと信仰告白に導くとに人間的な知恵では不可能です。聖霊様の助けなく人々をキリストのもとへ導くことはできません。第一のポイントは、復活されたイエス様は今日も私たちに4つのものを与えておられます。第一に平安です。二つ目にですね、確信です。キリストは生きておられ、今共におられるということ。三番目がこの世での使命です。そして四番目に、それを果たすための助け主、聖霊様をお与えになります。はい、では第二のポイントに切ります。第二のポイントはトマスの不信仰です。で、ナドミ兄弟、ヨハネ20章24から25節を読んでください。ヨハネ20の24から25。
十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時に彼らと一緒にいなかった。それで他の弟子たちが彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言った。
十二弟子の一人でデドモ、デドモとは双子という意味です。と呼ばれるトマス、まあ、このトマスという人は今のイランからインドまで伝道したと言われる人ですが、イエス様が来られた時彼らと一緒にいなかったため、他の弟子たちが、ね、私たちを主を見たと言ってもですね、彼は私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言いました。いわゆる実証主義と言いますか、 自分が見た感覚や経験したことしか信じない、ね、トマスはそのような立場を取る人でした。しかしながら、はい、26節読んでください。
8日のうちに弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。
8日目、つまり次の日曜日に弟子たちは再び室内に集まっており、トマスもその中にいました。この時も戸が閉じられていました。下の米印には鍵がかけられていたとありますが、再びイエス様が部屋の中にお入りになり、彼らの中に立って、ね、平安があなた方にあるようにと言われました。弟子たちはまだ当時の指導者たちが自分たちを捕らえるかもしれないと恐れて部屋に鍵をかけていたのでしょうですね。しかしこの日イエス様が部屋に現れたのは一人の弟子トマスのためでした。イエス様はあなた一人のために来てくださったのです。またあなた一人のために宮座をなされます。今日はあなたの日かもしれないのですね。はい、第七海兄弟、27節読んでください。
それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで信じるものになりなさい。
そして疑り深い、ね、イエス様の復活を信じないトマスに言われました、ね、あなたの指をここに つけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の後ろに差し入れなさい。そして言われました。信じないものにならないで信じるものになりなさい、まあ、こういう賛美もありますけどね。信じないものにならないで信じるものになりなさいと、ね、はい。で、ナノミ兄弟、28、29を読んでください。
トマスは答えてイエスに言った。私の主、私の神。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか。見ずに信じる者は幸いです。
疑い深いトマスもようやくイエス様が死からよみがえられたことを信じて告白しました。私の主、私の神。それでイエス様はトマスに言われました。あなたは私を見たから信じたのですか。見ずに信じる者は幸いです。見ずに信じる者は幸いです。これが今日の説教のタイトルです。今日で姉妹、皆さんのイエス様に対する信仰は何に基づいていますか。この教会では礼拝の中で証の時があります。イエス様が私の人生生活にこんなに素晴らしいことをしてくださいました。イエス様の皆をたたえ栄光を返しいたします。これ本当に素晴らしいことです。しかしながら、皆さんはイエス様があなたに何か良いことをしてくださったから信じるのですか、ね、それではご利益信仰です、ですね。もちろん私たちの神様は生きて働かれる全能の神様ですから、皆さんに良いことしかなさいません。しかしキリスト信仰というのはもっと深いところにあります。以前ですね、 NHK の、 海外のドラマで大草原の小さな家というのがシリーズがありました。でその最終回はこういう内容でした。養子として引き取った息子ジェームズが銀行強盗の流れ玉に当たり瀕死の重傷を負います。医者も治らないというし、人間的に医学的に回復できる見込みはほとんどない。父チャールズは教会へ行き、十字架の前で静まり祈ります。自分の犯した罪の結果だと自分を責め、悔い改めの祈りをします。やがて心が平安になり、息子は治るという神様の思いが来ます。しかし状態は全く変わらず、牧師も家族も理解してくれず、精神科医までやってくる。あなたはおかしいという。それで父チャールズは息子ジェームズと二人だけで誰も人のいないところへ行き、主を待ち続けます。出エジプト記の御言葉が与えられ、祭壇を築き、その上に十字架を立てる。しかし相変わらず息子は口も聞かず、目もほとんど動かさない。 すると一人の老人が現れ、彼に何をしているのかと尋ねます。いろいろ事情を聞いた後こう言う。もし治らなかったら信仰を捨てますか。それに対してチャールズはいいえと言う。たとえ治らなくても神を信じます。すると老人はでは祭壇の前に行きなさいと言い、チャールズが息子ジェームズを抱いて十字架の前に立つと稲光が起こり、二人は倒れ、その時息子は癒されるというストーリーです。神にとって大切なことは癒されるか癒されないかではなく、どこまで神に従うか、神は私たちの信仰を見ておられます。一箇所聖書を開きましょう。ダニエル書です。3章を開いてください。はい、聖の御兄弟、ダニエル書3章の16から18まで読んでください。
シャデラク、メシェク、アベデネゴはネブカデネザル王に言った。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば、私たちの仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかしもしそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。
バビロンの王ネブカデネザルが作った金の像を拝まなかった三人の若者たち、シャデラク、メシャク、アベデネゴ、拝まなければ火の燃える炉の中に投げ込まれます。しかし彼らは言います。17節、もしそうなれば私たちの仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。ね、そして18節にこう言うんです。もしそうでなくても、しかしもしそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。たとえ火の燃える炉の中から助け出されなくても、すなわち殉教死することがあっても、王よ、私はあなたの作った金の像は拝みません。ここから韓国の日本軍による迫害を荒らしたアン・イスク女子の「たとえそうでなくても」という本がですね、表され、まあ、映画にもなりました。皆さんご存知でしょう。兄弟姉妹、私たちの信仰はイエス様との関係です。それは何かをしてくださったという関係からもっと深い、イエス様が私の主、どんなことがあっても私はこの方を信じて従っていく。ひとたびイエス様の愛に触れた者はですね、この信仰に導かれていきます。イエス様を見ても見なくても、今聖霊というお方として私たちに関わってくださるお方、その方との交わりなのです。はい、では第3番目のポイントに行きます。ルカの福音書24章の方に戻ってください。第7の兄弟、41節を読んでください。
それでも彼らは嬉しさのあまりまだ信じられず、不思議がっているので、イエスはここに何か食べ物がありますかと言われた。
はい、ルカはヨハネの続きを書いていますが、それでも彼らは嬉しさのあまり、まあ、ここはルカがよく何々のあまりとよく使う表現です。人の働き12章14節にもこのような表現があります。まだ信じられず不思議がっているので、リビングバイブル訳では呆然と突っ立っていたのでとあります。イエス様はここに何か食べ物がありますかと言われました。はい、42、43、読んでください。
それで焼いた魚を一切れ差し上げると、イエスは彼らの前でそれを取って召し上がった。
はい、焼いた魚を一切れイエス様に差し上げるとで、ね、イエス様はみんなの前でそれを取って召し上がられました。第3のポイント、それは復活の姿です。第一コリント6章14節にこのような御言葉があります。私だけを読み出します。神は主イエス様をよみがえらせましたが、 その御力によって私たちをもよみがえらせてくださいます。イエス様が復活されたようにイエス様につながっている私たちも復活の、ね、恵みに預かります、ね、イエスキリスト様を個人的に救い主と信じ受け入れた兄弟姉妹たち、皆さんは死後、ね、よみがえり、つまり復活いたします。私たちが死んだ時、皆さんの内なる霊はキリストの十字架によってあがなわれ、肉体を離れ父なる神様のもとへ帰ります。これを昇天、天に召されると書きます、言います。この地上の肉体は日本では火葬され、灰になり、まあ、一部は骨壺に入れられ納骨されるわけです。はい、じゃあ第一コリント15章を開いてください。第7章です。第一コリント15章の48から49を読んでください。
土で作られたものは皆この土で作られたものに似ており、天からのものは皆この天から出たものに似ているのです。私たちは土で作られたものの形を持っていたように、天上の形をも持つのです。
私たちは土で作られたものの形、今の肉体のことです。持っていたように今度は天上の体を持つのですと、このように書いてあります。この第一コリント15章の35節から58節までは復活の体について記されているところですが、今読んだところ、私たちはこの地上で土で作られたものの形で、これは創世記2章7節に基づいています。そこはこう書いてあります。その後神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。神様は土地の塵で人の形を作り、そこに命の息、花に命の息で、これヘブライ語でルアハって言うんですが、霊のことです。霊を吹き込まれ人は生きたものとなったとあります。この肉体が土地の塵で作られたこと、そのように天上の形、復活の体を持ちます。ではいつ私たちは復活するのでしょうか。はい、では同じ15章の52節読んでください。
終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。は
い、終わりのラッパの時だと書いてありますが、このことはもう少し詳しく第一テサロニケ4章の方に書いてありますので、そちらを見ていきましょう。で、ラノミ兄弟、テサロニケ第一の手紙4章です。16、17を読んでください。
主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている者たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。
主はイエス様は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。イエス様の再臨です。このことはマタイ24章の30-31に記されています。終わり、今のこの世界の終わりを告げるラッパの響きとともにキリストが天からこの地上に降りて来られます。で、これ再臨と言います。その時キリスト者として生涯を送り天に召された兄弟姉妹たちですね、もうこの教会でも18名ですか、天国にですね帰りましたけれども、まず彼らが復活よみがえります。で、次にこの地上にイエス様を再臨まで生き残っている私たちが一瞬にしてキリストと同じ栄光の姿によみがえりですね、天に挙げられます。これを敬居と言います、ね、キリストとお会いし それからキリストと一緒に、ね、全ての聖徒と共にこの地上に降りてきます。降りてくる場所がですね、千年王国です。では復活の体というのはですね、どのような体でしょうか。今のこの時点でですね、死人から復活されているのはイエス様お一人です。イエス様以外に復活した人の体を持った人はまだ誰もいませんですね。他の誰も復活していません。では復活のイエス様はどのような体だったでしょうかですね。マルカ24章の方にじゃあちょっと戻ってみましょうですね。はい、39節を読みますと、イエス様の復活の体には骨や肉があります。今の私たちと同じです。ただし死があるかどうかは分かりません。エホバの証人の人たちはイエス様は天使のような霊だと言いますが、それははっきり間違いです。復活のイエス様には骨も肉もありましたですね。はい、そして43節、イエス様は焼いた魚を食べられましたですね。黙示録の22章には、天国には命の木があり、毎月実がなり、その木の葉は諸国の民を癒したとありますので、復活の体は食べることもありますがですね、食べなくても死ぬことはありません。はい、さらにヨハネの福音書20章で、イエス様は戸を閉め、鍵をかけられた部屋に入ってこられました。物質に妨げられることなく自由に通過できますですね。しかも一瞬に遠くまで行けるようです。もちろん復活の体はね、病にかかることも老いることもまして死ぬこともありませんですね。永遠に生き続けますですね。復活の体をも永遠に生き続けます。マタイ17章のいわゆる変貌山と言われるところで、イエス様の体がこうなった。そして彼らの目の前で見姿が変わり、御顔は太陽のように輝き、御衣は光のように白くなったと、まあ、こう書いてありますね。変わりました。栄光の姿です。私たちもですね、天国でイエス様の似姿に変えられるわけですから、この栄光の姿でいつまでもですね、神とキリストとキリストを信じた者たちがと共に住みますね。これが私たちの希望です。ではお祈りいたします。目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを思い起こし、どうぞ反省してください。今日は3つのポイントで